田弁護士の間違えないでロームトラブル最初の一手。ロームトラブル対応を間違えてほしくない、そんな思いから弁護士の岸田明彦が経営者の立場に立ち、間違えやすいロームトラブルに適切な最初の一手、さらにその先の2手3手をお伝えします。
皆さんこんにちは、弁護士の岸田明彦です。
こんにちは、ナビゲーターの栃尾恵美です。
はい、栃尾さん、もう12月入りましたね。
早いですね。
もう寒くて
寒い寒い朝とか
ね、私ねすごくね暑がりなんですよ。
はあ、はあ、
だからね未だにね、ワイシャツなんです。
え、
ワイシャツ朝通勤って混むじゃないですか。
はいはいはい、はい、
暑いじゃないですか。
上のジャケット着てない、
ジャケットも着ない。
すご
そうするとね、みんなが寒々しい目で見てくるんですよ。
そうですよ、
そう
間違えちゃったなっていう感じで、
そう、
はい、
なんかちゃんとねジャケットは手に持ってるんですけど、
はい、
それでもなんかね
電車が暑いってことですよね。
そう、どこにこうピークを合わせるかっていうか、
うん、確かに、ね、
電車の中で暑い思いをするか、
はい、
外で寒い思いするか、どっちか取るって言ったら私はどちらかというと、
はい、
電車の中で暑い思いをする方が辛いから、
はい、
ね、鳥取の雪国育ちですから。
なるほどなるほど、
寒いの慣れてますから、
はいはいはい、
っていうことなんですよ。
コートなんていうものは
ほぼ着ないの、
一年中。
そうだからね、ダウンジャケットとか着ないんですよ。
すごい、
もうね暑くて
羨ましい
ね、
うん。
でこの間ね、はい、群馬行ってきたんです。
あ、群馬、私の故郷ですよ。
そうですよね、
うん、
そうそう、群馬に行ったらね、やっぱりね、
はい、
先生とポッドキャスト聞いてますと、
お、やった、
あの栃尾さんとの掛け合いがみたいな
本当ですか、
今言われた言われた。
そうか、
で私毎回ここで言うじゃないですか、あの、はいはい、秋田行きましたとか、
うんうん、
ぜひ今度ラジオで群馬も行ってくださいって言われたんで
群馬のどこだろう。
群馬のね、前橋かな、高崎とか前橋とかのあたりです。
はいはいはい、
そう、400人ぐらいの方の前で、
うん、すごい
お話をしました。
はいはい、
はい、ということで、
はい、
今日のテーマですが団体交渉、
はい、流れを重視するみたいなの諦めたんですね。
もうねやめたやめました。で流れはねいいとして、
うん、
団体交渉の話、前々回ぐらいかな、
はい、
にして一回ちょっと違うの挟ん で、
はい、
でまた今回、
はい、
また団体交渉の話なんですけど、
はい、
まあ、第一回団体交渉までの準備とかね、
うん、
場所とか時間とか、
うん、
そう段取り大事ですみたいなことを話しました、
うんうん、
で今日は、
はい、
とうとう
第1回、
はい、当日迎えましたよ当日迎えました
怖いな。
で何時入りするかっていうことで、はい、まず何分前に入るかっていうね。
ああ、なるほどね。
30分前に入った方がいいですよ、会場には。
あ、気持ち落ち着けるためにみたいな。
そう、気持ちを落ち着ける、はいはい、場所を確認する、
ね、うん、
で入って例えば会議室借りたとしますよ、
はい、
この会議室入った時のその机の配置が、
うん、
こうむちゃくちゃフレンドリーな配置になってることがあるんですよ
めっちゃ近いみたいな
え、結構部屋、まあ、30平米ぐらいのね、はいはい、部屋にしましょうって言いましたけど、
は
い
は
い、にしても近くないですかってあるんですでその時に例えばですよ、うん、会社の担当者が10分前に到着して、
はい、
で組合の方もね結構もう時間厳守で早めに来られていて一緒に入って、はい、さあドアガチャって開けたら、
うん、
いや近いやってなるった時にですよじゃあちょっと話しましょうかも変でしょ、
うん、
目の前にいる時にね、
あとから話すっておしゃべりの方じゃなくて、
うん、あ、そうそう、物理的に
机がね
近いんで話しましょうか、いやなんでそんなことするんですかってなるからだから行って早めに行ってセッティングをし、
はい、
会場のその机の配置とかねいろいろして、
うんうん、
まあ、お待ちする形ですね。
そしたら会議室を取る時間と開始の時間をずらしとかなきゃいけないってことですね。
そうそうそうそう、
あ、
だから例えば夕方の6時から団体交渉するなら5時半
から取っとくと、
うん、
はいはい、
そう、
なるほどね、
早めに行って、
うん、
で終わりの時間もたまに白熱することがあるから、
なるほど、
大体2時間ぐらいなんですけど、2時間話す、まあ、こともありますけどね、
はい、
話さないで終わる時もあります、
はい、
ただまあ2時間プラスアルファで、だからトータル3時間、
ね、
最初30分余裕、2時間取って終わり30分余裕ぐらい、
分かりやすい
ぐらいの時間で会議室借りましょう、
はい、
ということですね、
はい、
で当日行きました、
はい、
でコンコンコンってなるわけですよ、
うん、
扉が、
あ、向こう、あ、入ってきたと、はい、
向こう入ってくるね、
はい、
でどうぞってお前言ってあげて入ってくるんですが、はい、まあ、ゾロゾロ入ってくるパターンと 2,3 人しか入ってこないパターンと、あとまあ早めに来る時があるんですね、組合の方、30分に入りました、
うん、
もう15分ぐらい前にコンコンもう来てるんだったらやろうよみたいな、
うんうん、
まあ、そういう時には、まあ、鍵し内から閉めてたこともあります入れないようにいや打ち合わせがあるから、その会社と弁護士との打ち合わせもあるから、
はいはいはい、うん、 ちょっと待ってくださいと。
でも中にいるのに内鍵かけてるとちょっとね若干感じ悪いかなと思って、なんでまあ開けられたらちょっとすいません今打ち合わせしてるんで時間になったらお呼びしますっていう方がまあいいかなと最近思って開けてますし、まあね5分10分前だったらもう寒いしね、もう入ってどうぞどうぞと始めちゃうこともあります、う
ん、そしたら待合室のある会議室がいいんですね。
いやいやなくていいですよ。
なくていい、寒空の中待たせて。
いやいや別にあのいろいろ待つとこあるじゃないですか。大丈夫大丈夫。
いろいろね。
そう、
はい、そっかそっか。
で入ってきます、
はい、
で入ってきた時に、まあ、ゾロゾロ入ってきた時に、まあ、びっくりしないであの淡々とね
大人数で
大人数で来られても、
へ
え、そこで名前確認しますよね、
はい、
あのどなたですかというか、
ああ
のそれぞれね自己、うん、あの自己紹介ですよ、
はい、あそういうことですね。
でその時にいやちょっとあの組合の関係でなんかサポーターですとかなんか立ち会い人ですとか傍聴人ですって言われたら、うん、すいませんちょっとあの退出してくださいと、
あ言っていいんですね、
まあまあ、交渉員でなければね、
はいはいはい、
ね、なのでそこはまあまず自己紹介します、
うん
うん、で名刺はちゃんと渡します我々、
はい、
うん、
はい、
で名刺渡すときに会社の方がたまにね間違えた名刺渡しちゃうことがあるんです。グループ会社とか親会社の名刺とかなんかいろいろ掛け持ちして
て、
そうするとねこの団体交渉にその関係ない会社というか、
うん、
親会社の人が来てると、
なるほど、
誤解されて、
はい、
じゃあ親会社にも交渉しようという話になっちゃうから名刺間違えない、
間違えない、
出す名刺間違えない、
そういうことあったんですか、
はい、まあ、そういうのよくある話なんですね。
そうなんだ、
はい、名刺は間違えない、
はい、
でもまあ座りますよね、
うん、
でこう緊迫してくるわけですよ、
はい、
緊迫するんですよ , 笑ってるけど
誰が唇を切るんですか。
そうそうそうそう。でまず最初にやることは録音ですね。
あ、はい、
録音、
はい、
あ録音こう置きます、撮っていいですかって確認しましょう、
はいはい、うん、そうですね、
勝手にこう内緒で撮ってると、うん、なんで撮ってるんですかと、
うん、
団体交渉だから別に録音ねお互い撮るのは当たり前じゃない、いやでも俺たち認めてないとか、
あ
始まるから
余計なことが、
うん、団体交渉の前に録音テープ取りますからそちらもどうぞと、うん、
はい、
でとお互い取る、
はい、
ね、まあ、そこから始めます、
うんうん、
でまあ自己紹介をしてもらって、
はい、
であとはもうね組合さんの方が申し入れをしてるんで私は組合さんの方に話をしてもらうスタイルを取ってます、
うんうん、なるほど、
初回だから、
はい、
こういう思いで組合に入ったこういう思いで組合を立ち上げました、
うん、
あということをまあ聞きます、
うん、
で事前にね要求事項というかこういうことを例えば有給休暇の取得についてとかね、
はい、
割増賃金のことについてとかいろいろ言われるんで言われてるので、
はいはい、
あのその日までに準備できることもその後回答すると、
うん、
なのでまず趣旨説明を受け要求事項を読み上げてもらったり要求事項について説明をもらいその後会社から回答するという流れですね、
うんうんうん、
で私はどっちかというと淡々とやるんですけど、
はい、
いろんな手法があるわけですよ。
弁護士さんによって。
そう、
はい、
高圧怒鳴り散らしタイプ。まず
一。すご
い。だから言いたいこと何なのと。
ああ、
うん。いやそれ要求通らないからどうするの。それやるの。続けんの。
怖い。
みたいな感じで。
はい。
高圧的にいく。
はい、
でそうするとまあ組合の方もそれと同じぐらいの熱量で返してもらえるんですよ。そんな態度取っていいのかと。
うんうん。
ね。労基法違反だとか、
うんうん、
いやそんなこと言ったらいやうちもねじゃあ労基行くよと、
うんうん、
じゃあもう組合としての正当な活動をさせてもらいますよみたいな感じであどうぞとやってくださいと譲れないものは譲れないからねみたいな
怖いそんなの、
うん、でそうなると、
はい、
何が起こるかというとですね、
はい、
組合の方頑張ってわーわーなるんですよ、
うん、
お互いね、
うん、
熱くなるんです、
はい、
そうすると当事者が引くんです。
なるほど。
あなんかすごいこの人たち怒ってらっしゃるみたいな
こんなつもりじゃなかったの
そうそうそうそう。なんかそこまでのこととか、
うんうん、
そんななんか大ごとになると思ってませんでした、うんうん、っていう依頼者の方もいるし、
なるほど、
会社の方もなんかそこまで大ごとにしないでくださいとお互いになるんです。
それが狙い？
でそうなると、
はい、
わかんない、その高圧的な人がどうか知らないけどそうなると、
うん、
意外にまああんまりね揉めてもしょうがないから早期にお互いまとめましょうっていう方向になったり、
人気派、
ま、ちょっともうじゃあこういうのやめますってなる人もいるらしいんです。
なるほど、面白い。
だから、
はい、
その強気な人、
うん
うん、強気パターンはね私は苦手というかできないし、
一か八かみたいな、
そう一か八かでこのね強気なねパターンはね何が困るってね、
はい、
不利な時があるわけですよ。例えばパートの方に有給休暇これまで一切取らせてないと、
うんうん、
あのパートの人にも有給休暇ってあるんで、
はい、
日数ともかくね、
はい、
ないと言ってきた時にいや弁護士と あ、有給休暇ね、パートの人ないと、これおかしいでしょ、違法でしょと言われた時に、
あわわわ、
強い口調で、あ、そんなの関係ないだろうって言えないじゃないですか。
うん、
でそこで声ちっちゃくなったら、あ、なんか弱気になった、あの、はい、なんかでかい声出してた人が弱気になってるって思われるから、
はい、つけ込まれるから、
そう、うん、だったらみっともないじゃないですか。しかも
みっともない、
なんか強気で言うとき言っといて急に攻め込まれて、それはない、それは会社、もう俺聞いてないよみたいな、おかしいでしょ、
仲間あれみたいな。
そう、だから私は有利な時も不利な時も常に一定の熱量で喋るようにしています。そう、
はい、
なので
私もなんかそう、そのが素敵だと思います。
でもとちおさん怒ることとかないんですか。
私もだから怒った時にあわわってなるのが恥ずかしいから、うん、あんま怒らないようにする。
ああ、まあ、そもそも怒らないようにね。
そうです ね。なんか分かります、そういう気持ちは、はい、
そう、
はい、
なのでね、団体交渉行って辛いのはね、もう明らかに法律違反のことがある時ね、うんうんうん、で弁護士行くと、いやそれ違ってますって言えないじゃないですか、合ってるから向こうが言ってることは、
うんうん。他にもパターンあるんですか。
他にもパターン、あ、うん、もうね、下手に出る、
下手にね、逆にね、
うん、そうですね、そうですね、うん、わかりました、じゃあ検討します、検討しますって言って、
のらりくらりみたいな、
そう、検討しますって言って、検討した結果やっぱり無理でしたって言うと、後でむちゃくちゃね言われるの、うん、それはそれで、
あ、
いや、あんたみたいなね、はい、弁護士だとね、社長説得できないと、
うんうん、
そんな下方でね、このヘラヘラこうなんていうのもうすいませんって言ってる感じだと、
はい、
だそれはそれで、
うん、
あ、この弁護士は力がないし、それはこの弁護士だとダメだから、もうそこはもう会社に直接言わなきゃいけないなみたいな形になって、
うん、
そうすると、まあ会社の人が、ね、不安があるというか、
なるほどね、確かに、
になるんで、はい、もっと淡々と、でたまになんかね、侮辱されたりとか、はい、なんかその不規則発言があった時に、
不規則発言、
不規則発言、うん、言った時に怒るぐらいです。
どうやって怒るんですか。
あ、今の発言何ですか。謝ってください。
怖い。
謝ってください。謝ってくれないと進めませんよ。どうしますか。いや、だから今の撤回してくれればいいんです。こんな感じ。
怖い。
そう。でも別に話今日ね、はい、しに来てるんだから、はい、そこは謝って次進めましょうよと。はい、私たちも時間作って、そちらもね、たくさんの方で来てもらってるんだから、中身の話しましょうよと。でも謝ってくださいって、うん、向こうが、いやいや、ね、そっちだってなんか老朽法がどうのこうの、うんうん、いやそれは今中身で話し合ってるでしょ、それとは別だから、こんな感じで。
例えば不規則発言ってどんなことなんですか。
いや、なんかおいお前とかね、
あ、
おいそっちのとか、お前黙ってろとか、
はいはい、
いやいや黙ってない、だって私も交渉員だからと、
お前って言われたらじゃあ謝れよと言うってこと。
まあ別にね、それはその時の私の気分にもよるけど
流しちゃうかみたいな
気もある。流さないといけない時もあります。そこでつまずくとこっちの本論が ね、
うんうんうん、
あの燃え盛る時もあるから。
なるほど。
そう、あとは私のその日の気分次第。
なるほどね。
でほとんどね怒らないから、逆にね怒るとね、
うん、
ピリッとする。
そうですよ、怖い。全然怒ってなかった。
そう、会社の人が、あ、岸田先生がなんか怒ってるみたいな、
うん、
いかいかいかいかみたいな
怖いそれ
っていうね、
うん、
で結局、まあ、弁護士の仕事ってそういう意味では相手をこう団体交渉の中で相手をこう言い負かすのが仕事というよりも、はい、その正しいレールの上で話し合いをしてもらうために、
はい、
そういう脱線したり余計なことを言ったり、うん、その威圧的にお互いがなったりして、その本当は中身の話しなきゃいけないのできないのをうまくコントロールするのが仕事なんです、うん、
なるほど。
なのでなんか私がどうこうとかって本当は関係なくて、
うん、
なのでまあ私のまあ役割という意味では、会社の人からしたらなんかこう弁護士がバーバー喋ってですよ、うん、なんかこう言いまかしてほしいみたいなことが言ってこられるんですけど
気持ち的には、はい、
もちろんね、そのちゃんとギリギリのところでは助けますけど、
うん、
基本的には自分たちで解決しないといけないから、会社の人も、
うんうんうん、
弁護士に任せてもしょうがないから、
うんうん、
なのでもちろん一緒に行きますし、そこは会社の人に考えてもらって、間違えてもいいんです、謝ればいいんです、訂正すればいいんですよ、
はい、
なので自分で考えるってことをやりつつ、
うん、
ただ私もたまに怒るよっていうそう、なんで中身の話としてはそうやって、まあ交通整理ができてお互いがその言い分を言うと、
はい、
ね、どこまで行ってもね、分かり合えない問題と、どこかで妥結するも、妥結っていうのは合意ができる問題とあって、はい、妥結できない問題もあるんですけど、そこをね正論で言っても向こうも正論で、うん、まあ、返してくることがあります、うん、
はい、
でちょっとね具体的にどういう場合かっていうのは思いつかないけど、
うんうん、
まあ、いろいろあって、うん、だから 団体交渉で相手を言いまかす言いまかされるとかを気にせずに、別に言いまかされたって中身というか、でその場でなんか交渉上向こうになんか有利というかね、向こうがなんか威勢が良くたって最後、はい、いやできませんって言えば、
はいはい、
それで別に最後のとこ守られるから、
うんうん、
団体交渉をやることの意味を考えるときに、やっぱその中身についての交渉もそうだし、相手の気持ちをほぐしてあげるというか、
うんうん、
相手の気持ちを抑えめることというかね、
うんうん、
ちょっと冷静にすることも仕事というか団体交渉の役割なんで、うんうん、なその役割と目的とどこまでこちらが譲れるかとか、
うん、
っていうのをいろいろ考えながら話をしてますという。
面白い。
なんかねちょっとふざけてるような感じしますけど、
いや
ふざけてないですよ、真面目にやってますから、うんうんうん、ちょっと最後言っとかないとね。ここ最後切らないでくださいね、時間ちょっとオーバーしてるけど。
はい、
ということで、
はい、
今日は団体交渉での、まあ、やり取りというかね、
はい、
の話の進め方についてお話をしました。またよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も番組をお聞きいただきありがとうございました。ロームトラブルでお困りの方はロームネットで検索していただき、柿椿経営法律事務所のホームページよりお問い合わせください。